ナミーナウのお時間です。
皆さんお元気ですか。ナミーナウのお時間がやってまいりました。本日の担当は私相田克也と
酒井梨沙です。
酒井さん、今日はですね、実際に難民キャンプを訪問した高校生にお話を伺えるということで、非常に楽しみですよね。
すごく楽しみですね。
早速つないでみましょうか。はい、もしもし、宇沢さん聞こえますか。
聞こえます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。宇沢さん、はじめに簡単に自己紹介をお願いしてよろしいですか。
はい。都内の高校に通う18歳の宇沢美久です。趣味は茶道で、資格も持っていて、頑張っています。
すごいですね。難民キャンプに訪問されたということなんですけれども、はい、難民キャンプってそう簡単に行けるものじゃないと思うんですけど、いつどのような経緯で行かれたのか教えてもらっていいですか。
はい、高校2年生の夏に学校の海外プログラムがあって、そこに応募していきました。
そうなんですね。すごい。学校でそういうプログラムがあったということで、すごい。
そうですね、元から結構海外に行く経験を強くさせてくれる学校なので、はい、以前それでカナダにも行ったりしました。
すごい、よくわかりました。ではキャンプに行く前のイメージと実際に訪れて感じたことっていうのを教えてください。
はい、行く前はニュースなどで報道されているシリアのキャンプのような何もない無法地帯みたいなところを想像していたんですが、実際にタイとミャンマーの国境にあるキャンプに行ってみると、マーケットが形成されていたり、すごく一つの都市みたいになっていて、
あ、そうなんですね。
それがすごく長くそこにいるからこそ形成されていくものなのかなと感じました。
あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあそのキャンプで特に印象に残っていることっていうのを教えてください。
はい、私は行く前はミャンマーが民主化されているっていうこともあって、みんなもう自分の国にミャンマーに帰りたいって思ってるのかなって思ってたんですけど、実際に難民キャンプ内にいるカレン族の方にお話を伺うと、皆さんすごく帰りたくない、このままキャンプ内にいたいっていうことをおっしゃってて、それがすごく驚きました。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
宇沢さん、私の方からもお聞きしたいんですけれど、その、はい、タイとミャンマーの国境にあるその難民キャンプに、まあ、宇沢さんが行かれたということですよね。はい、で今お話を伺ったわけですけど、その行かれた時にですね、その難民キャンプに、はい、加えてその実際陸路でその難民の帰還路をたどるという経験もされた、はい、ということなんですけど、
はいはい、
このことについてその、はい、どういうふうな工程でどんなことを感じたのかということを教えていただきたいんですけど、
難民の帰還路をたどるっていうコンセプトはその通りなんですけど、
はい、
実際その文字だけを見ると、もう帰還路ができていて、あともう難民の方たちはそこをたどったら順調に帰還できるっていうプロセスをたどっていくっていうふうに思っていたんですけど、
そこの道を通ってですよね。
はい、実際にはそもそも難民の方の気持ちであったり、
はい、
ミャンマー政府内の受け入れ状態であったり、全く実際は期間ができていなくて、たどるっていうよりもこれからどんどん作っていくものなのかなと思って、まだまだ現状道のりは厳しいなっていう感じがしました。
なるほど。じゃあ実際そういうこうなんていうんですかね、帰還路っていうふうに聞くとなんかまるで高速道路でもあるようなイメージを持ちますけれど、はい、うん、その人がどういうふうにこれから帰っていくのか、帰るためにどんな苦労があるのか、そういうことを実際に経験するような、はい、そういう、まあ、ことだったということなんですかね。
はい、そうですね。
わかりました。先ほどもお話があったんですけれども、その、はい、実際、まあ、キャンプを訪問してこう帰還路をたどるという、まあ、そういう経験をされた後、はい、今そのカレン族について宇沢さんが調べておられるっていうことなんですけれども、はい、そのどうしてカレン族のことを調べようと思ったのかっていう理由とですね、その、はい、実際に学びを通してどんなことを感じておられるのかっていうことをお聞きしたいのですが、
はい、一つはちょっと変わってるんですけど、
はい、
ミャンマーに行った時に、ええ、すごく私自身の顔がミャンマーの方に似ているってことをすごく言われて、
なるほど、
その中でも特にカレン族の方に似ているってことをいろんな方から言われて、
あ、
それで実際に行ってみたら自分でも似ているなって気を受けてそこから結構興味を持って調べたっていうのと、
はい、
カレン族の方たちが、
はい、
帰還できるか、今ミャンマーに帰還できるかっていうことを、結構研修でやってたんですけど、
はい、
実際にはいろんな宗教であったりとか、
はい、
背景には歴史があったりとかで、現状帰還するのは難しいっていうことをすごく実感して、それで日本に第三国定住っていう形で、
はい、
カレン族の方が過去に 来ているってことを知って、はい、そこからすごく貝塚に興味を持ちました。
なるほど。それを通してその学んで、実際学んでどういうことを感じておられますか？
はい、実際にこうミャンマーから日本に第三国政治で貝塚の方が来る際に、はい、その方たちを受け入れる体制を作ってらっしゃる方とかにお話を伺ったんですけど、うん、いざミャンマーから日本に来てもやっぱり日本人の先入観であったりとか、うん、あまり地域に馴染めていなかったりとか、
はい、
日本に来ることよりも来た後の方がまだまだ問題が大きいなっていうことを感じました。う
ん、ああ、なるほど、よくわかりました。これからも、まあ、カレン族のことを調べていかれるっていうふうに思うんですけれども、
はい、
最後にですね、高校生の宇沢さんからリスナーの皆さんにメッセージをいただければと思うんですが。
はい、皆さん私ときっと同じような10代であったりとかすると思うんですけど、うん、
はい、
やっぱり難民問題って普段ニュースで見聞きしてもそんなに興味を惹かれる問題ではないと思うんですけど、うん、やっぱり知ることが一番最初にあって、
うん、
自分が興味あってもなくても知ったらそこからまたもしかしたら興味を生まれるかもしれないし、
うん、
まずは知ることかなと思います。
わかりました。興味があってもなくても知るということで非常にこう強いメッセージだなと思いました。宇沢さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也と
坂井梨沙でした。